皆さんこんばんは、福岡県の朝倉市の方から参りました結びの会を主催しております岡部と申します。今日はね、皆さんお盆休みの方もいらっしゃったと思いますけど、忙しい中、また台風のね、風の強い中お越しいただきまして本当にありがたく思います。今日はちなみに8月10日ということで、皆さん81っていう数が非常にパワーのある数ってご存知ですか？ 81、 これは数玉って言いましたね。深田さんっていう方が、数にもやっぱり一つのいろんなエネルギーがこうあるって言ってるんですけど、その中の一番パワーのある数が81だって言ってるんですね。これね、光の数ってどうも言うらしくて、で 9×9一番この1から9までの数の中で中国で最もパワーの強い数がこの9だと言われています。最も陽性な数ってことで、この陽性の数が2つ重なる日、旧暦の9月9日の日を、まあ、朝陽って言ったりするわけですけど、最もこのパワー、陽性なパワーのみなぎる日がやっぱり9月9日朝陽の節句の日であったと言われています。この9が面白いのは、どんな数に9をかけてもその和が必ず9になるという。例えば9、7、63、6と3を足すと9、9、3、27、2と7足すと9、どんな数に9かけてもその和が9になるという究極の数って言われてて、それ自体が神の数だと言われているわけですけど、その2つの数が掛け合わせられたこの81、実は最もパワーのある日なんですね。そんな8月10日の、ね、日に皆さんがここに、ね、いらっしゃったことは、多分ものすごい何か意味が私はあるんじゃないかなってこう思うわけです。これ言霊っていうのがあって、日本の大和言葉の一音に宿る、まあ、一つのエネルギー的な力を言霊って言います。で、81を言霊で分析するとね、これはいって言葉になるんですね。はいはいって子供が返事すると、なんとなく心地よいエネルギーが流れませんか？場のエネルギーが一瞬でこうなんかこう浄化するような気持ちになりませんか？すべてを受け入れる全需要ってエネルギー、すべてをいいよって受け入れる統合意識っていうけど、ものすごくパワーのある言葉、言霊ですね。だから私もこう家内に何かね、こうしてくださいって言った時に、はいって言われるとね、すっとこう気持ちがなんか嬉しくなるんだけど、はいって言わないとね、カッカしてくるんですね。うちの、家内はね、はいって言わずに、はいはいって言うんですよ。二つ目のはいがね、もう嫌って言ってますんでね。はいは一言ですよ。二言目はダメですね。はい。この言葉はね、人生を変えるって言われてまして、中村文明さんが、ね、人間力っていう本の中とかで、人生を開く成功の秘訣はわずか 0.2 秒で入っていなさいってこう言ってるわけですけど、 0.2 秒ってことは考える暇がないですね。損か得かって考えを挟む暇なく、全需要っていうかな、全ていいよって受け入れるとね、相手が嬉しくなるって、相手は肯定されたっていう思いで、そうするとね、なんか非常に人生が開けていくっていうね、ことをおっしゃってましたけど、そういう意味で今日、まあ、私が聞いた話を皆さん全需要でぜひね、はいっていう形で受け入れていただけると、何かね、新しいなんかエネルギーが入って、また人生がより豊かになればいいなって思っています。ということで今日はタイトルが世界が注目、日本の伝統食っていうね、タイトルで約40分ぐらいお話をいたしますが、なんか我々は戦後欧米食がおしゃれでかっこよくて栄養学的にも優れてるっていう思いをなんか抱いてきた人が多いと思うんですけど、その挙句に何が起こったかっていうと、がんや糖尿病や メタボリックアレルギーといった生活習慣病の増加なんですね。そこでちょっとね、これはおかしいんじゃないかって気づく、なんか視点っていうかな、目が必要じゃないかと思うんです。こんだけ医療が発達し、食事もね、カロリーが行き渡り、牛乳もお肉も卵も食べているにもかかわらず病気が治らないってことは、何かね、食事の方向性そのものがどうも違うんじゃないかなって、少しね、疑問を持ってほしいわけですよ。テレビの報道だけをね、鵜呑みにすることなく、自分でおかしいんじゃないかなって考える能力を取り戻そうっていうのがね、今日の実はもう一個のテーマなんですね。マスコミの大衆操作を受けない、騙されない、人間をね、奴隷化しろって政策から抜け出て、より人間が人間らしく幸せに本当に生きるための一つノウハウとして、私はマクロビオティックって考え方がね、食事の取り方として非常に有効じゃないかなって思っています。たったにマクロバイティックっていうと病気治しっていうイメージがありますけど、そうじゃなくて、生き方の哲学、皆さんがより自由に持って生まれた潜在能力っていうものを、個人の素晴らしい能力ってものを最大限に生かして生きるための、やっぱり伝統的な知恵、日本人の英知って言ったらいいかもしれない。そういった日本人が代々受け継いできたものが、戦後の核家族化の中で途絶えてしまおうとしています。本当の素晴らしいおばあちゃんの知恵っていうものが、昔であれば、おばあちゃんから、なしおじいちゃんからお孫さんにこうね、引き継がれていった時代があったんですね。ところが、マスコミによって核家族化が非常にいいよって、ババ抜き、じじ抜きがすごくおしゃれだよっていうことを、なんかイメージングされるとね、なんかみんな核家族がいいと思って、親元から離れて独立していくわけです。でも家電業界とか家具業界とか住宅業界にとっては、1軒の家が2軒に分かれると全部また一つ一つ必要になるから儲かるんですね。経済発展ってことから言うと、たくさん家ができた方が倍使えますからね、いろんなもの。確かにいいわけだけど、これからはやっぱりエコとかね、環境に負担をかけない生き方とか、なしはより経済的ってことを思った時に、やっぱり昔ながらの2世代とか3世代の同居っていうのが、非常に私はね、大事な方向なのかなって思うわけです。そういった生活の仕方だけでなく、伝統食っていうものが、じいちゃんばあちゃんからね、大体お母さん通じてまた子供たちに引き継がれてきたわけだけど、それが大きくね、破壊されてしまった。そこから私はやっぱりさまざまな生活習慣病が増えてきただけでなく、精神的にも病んだ人々が非常に多くなった気がするんです。昨今の16歳の女の子のね、事件を見ても、やっぱり本当の原因は、いろいろあると思うんですけど、食事にもね、その一つ原因があるんじゃないかなって思うんです。多分食事がそういった体質みたいなものを作り、そこに新型抗うつ剤、これは非常に他殺や自殺っていうのを招く副作用が実はあるわけだけど、そういった薬の副作用的なものも相まって悲惨な事件につながったような気がします。今日は我々がね、これからそういった事件に合わない、起こさない、もっともっと幸せな状況を作るために大事なこと、それが食事の中にヒントがあるんだよってことをね、ちょっとお話をしていけたらいいなって思います。で、今世界中が日本の食事について素晴らしい食事だ、食文化だって注目を集めてました。で、最近日本食っていうのがユネスコの食がね、世界文化遺産に指定されたってことは、やっぱり日本食がすごいってことが世界で認められたってことに実はなるんですね。でもね、もう30数年前にこのことはすでにアメリカで発表されてまして、1977年のことなんですけど、アメリカがね、その当時生活習慣病が激増することで、もう医療費の高騰で財政破綻を起こしかけていた時に、なんとか医療費を削減しなくてはいけないってことで、 アメリカの上院ってところに栄養問題特別委員会っていうのができ、で2兆円の国家予算を使って全世界の長寿村を調べ上げたんですね。でアメリカの今の食事に足りないものは何なのかってことを2年間の歳月と2兆円の膨大な予算を使って5000ページの報告書をこの年に上げたんです。これがアメリカ人の食事改善目標ダイエタリーゴールって呼ばれています。マクガバン上院議員が中心となってまとめられた報告書なので、これを通称マクガバンレポートって言っているんですね。それまでアメリカ人というのは世界一豊かな健康食を食べてるって自負していたわけです。どこの国よりも卵や牛乳やお肉の消費量が多いから、最も文化的、先進的、進歩的、最高レベルの食事をしていたと思ってたのが実は全く逆であったというね、真逆の結論が出たんですよ、ね、この結論は今の現代の病気っていうのは食事の間違いによる食原病だって発表しました。がんとか、その当時アメリカで最も多かった糖尿病とか特に心臓血管病、これは食事の間違いがもたらした食事が原因となる食原病ですと発表がなされました。不幸にして病気になったんではなくて、食事の取り方の間違いが全ての病気を引き起こしてますというショッキングな、これは報告書だったんですね。それから医療に頼れば頼るほど薬の副作用によって今度はね、胃原病っていうのが増えますよと。薬の副作用、医療ミスによってその病院にかかること自体も解決になれませんっていう報告がされました。で結局何が必要かというと自己責任、病気は自分のね、食事の間違いが引き起こしたものだから自分の責任において自分で、ね、食事を変えることによって病気を治してくださいと、このようなショッキングな報告書が上院に、ね、挙げられて、これをめぐって1年間証人喚問がね、さまざまな学者を読んだ証人喚問がアメリカ議会で、ね、行われたんですよ。だからアメリカではその当時、ね、お肉とかお魚、それから卵、牛乳が中心だったわけですけど、報告書は一番の病気の原因が動物性食品の食べ過ぎだと、特に肉の食べ過ぎが全ての病気を作るってことを発表した。今まではアメリカ人はお肉を食べることがパワーの源と元気の源と信じてたのに、全く真逆のことを言ったもんですから、それこそアメリカ社会は激震が走ったというかね、本当に大変なパニック状態になったようなんですね。それから白砂糖を含む食べ物の摂りすぎ、それから特に動物性の油分ね、油分の摂りすぎ、これが病気の、ね、原因ですよ。それから精白食品、真っ白い食べ物、白パンとかね、そういった白砂糖とか精白食品も病気を引き起こすので、色が黒い黒パンとか、ね、丸ごと皮ごと皮付きのままホールフードって形で食べましょうよと、ね、そういった報告がまとまったんです。でこのままいくとね、アメリカが滅びるだけでなく世界中が病気のために滅んでしまう、その時は目前に迫っているというのが結論でした。で世界中の長寿国の中で優れた食文化の国がいくつか挙げられたわけだけど、一つは、フンザっていうね、ところですね、ロシアのコーカサスとか、それからビルカバンバとかというね国が挙がりましたけど、最後に挙がった最高の食文化を持つ国、世界最高の長寿食であり 世界最高レベルの高岩色だということで、最後にここが一番素晴らしい食文化として紹介されたのがどこの国だと思いますか。これ皆さん日本なんですよ。2兆円の予算をかけた結論が日本食が世界一素晴らしいという結論ですよ。これがマクガマンレポートの結論です。そこから日本で何が流行ったかっていう、アメリカで何が流行ったかっていうと、もう大寿司ブームになった。寿司場っていうところがもう全米にでき、アメリカ中で豆腐っていうものが売られ始め、キッコーマンのあの醤油がたまりって名前で全米で売られ始めたんですね。それからすき焼きっていうものが、まあ、お肉だけじゃなく野菜を添えた食べ方っていうものがすき焼きって形で大ブームなり、坂本九の歌が大ヒットしたりするわけだけど、それは全部このマクガバンレポートによって日本食の大ブームがその後起きたってことを皆さん知ってほしいんです。こんな分厚い味噌のレシピと味噌の香油のったね、ザ・ブック・オブ・味噌、全米でベストセラーですね。ザ・ブック・オブ・豆腐、豆腐の本ベストセラー、クズ、ザ・ブック・オブ・クズまでベストセラーですよ。全米でね、日本食がすごいってことが分かったのに、日本ではこの報告が全くなされてません。このことが、私はね、その当時アメリカのちょっと大学に短期行ってて、ちょっと日本食文化の研究をしてました。そこでマクガマンレポートに出会い、あ、こんなショッキングなことがあったんだなってことを初めて大学時代知ったんですね。で、将来日本食を海外に輸出する会社があったら絶対これは儲かると思ってリクルートをめぐってムソっていう会社の貿易部に就職したんです。その会社は世界中に豆乳とか味噌とか醤油とかお茶とか椎茸とか梅干しとかね、世界各国に輸出してまして、今では独立して無双商事って会社になり大発展しているわけですけど、はい、で、初めお肉をね減らしなさいってこと言ったもんだから、アメリカの食肉業界が猛反発して、で、結構食肉業界って政治献金をしている圧力団体でもあるので、そのマクガバン上院議員をはじめとしたこのレポートに関わった上院議員が全部次の選挙で落選するんです。で、途中から肉食を控えなさいっていう表現が訂正されて、動物性食品を控えなさいっていうね、ちょっとまろやかなこの表現に変わっていくんですね。で、食肉業界の圧力を避けるために、どこかねアメリカで消費量が減ったお肉の売り先を見つけなくてはいけない。たまたまいい国があったんですよ。どこだったか、ね、ちょうど敗戦で負けてね、アメリカの管理下にあった日本、ここにね余った余剰牛肉を売っ払ってしまえと。でもそのためにはこの報告書を出すとね、お肉が売れなくなるんです。そこでこれは一切マスコミの報道管制の中で報告は全くされずに、で、肉がいいという今度学者を使った宣伝がなされて、で、どんどんアメリカの輸入牛肉が入ってくるんですよ。で、牛肉自由化っていうのはその当時まだ始まって、どんどん格安のお肉が入ってくるわけですね。で、この BSE の問題が起きるまで、日本人が消費していたお肉の消費量 60% がアメリカ産でしたね。特にハンバーガー業界はそのお肉、大体アメリカ産を中心に必ず構成してましたね、はい、で、なぜ皆さん捕鯨問題が出てきたか知ってますか。ちょうどこのぐらいから捕鯨問題が、調べさせたんですよ、日本人が食べてるもの、肉に代わる何を食べてるかっていうと、クジラ肉を食べてると。でもクジラ肉を食べてる限りは肉が売れないから、どうしてもそれをやめさせる必要がある。そこで、ね、捕鯨問題っていうのをでっち上げて取り締まるわけですよ。取っちゃいかんと。これはあくまで肉を売らんがためのちょっと圧力なんです、ね、別にクジラが減るわけでも何でもなくて、哺乳動物は別に牛だって豚だって同じだからね、クジラだけがかわいそうって思うのはおかしいと思う。それは一つのアメリカの政策なんです。日本人に肉をもっと売るためには、日本人が主食の中で頻繁に食べていたクジラが邪魔になった、これ徹底的に叩いて潰さなくてはいけないというようなことを巧みにやってくるんです。 しかもね、面白いのは戦争中ですよ。日本人がなぜ優秀かっていう研究をアメリカをしてましたね。世界一優秀なゼロ戦を作った。その当時どこの国の戦闘機も買わなかった、ね、アメリカの、グラマンとかも、ね、全く抵抗できなくて、速さとか航続能力で負けて、ね、ゼロ戦を見たら逃げろってところまで行った時もあったらしいです。で、落ちた、まだね、形の残っているゼロ戦を徹底的に研究して弱点を見つけ、でゼロ戦に打ち勝つようなね、飛行機を作っていったわけだけど、から戦艦ヤマトの技術、あれもね、すごい技術なんですね。その技術が今でも三井造船とかに受け継がれているので、造船立国でしょ、日本は。世界一大きなタンカーとか客船が作れる技術は、その戦艦ヤマトの時の技術が今でも継承されてるって言われているんです。何やってもね、世界一になる。今世界一企業どっか知ってますか？トヨタですよ、世界一企業。何やっても世界一になってしまう。で、この日本人がなぜ技術力が高いのか、なぜ民族性っていうかな、犯罪が少ないのか、なぜ助け合うような協調性があるのか、それを研究した中で分かってきたことがあった。それは食べ物だと。特に米と味噌汁、これが日本人の温和さ、日本人の優秀さ、謙虚さ、発想力の強さ、忍耐強さ、すべての源が米と味噌汁ってことに気づいたわけですね、アメリカは研究で。で、戦後、二度と日本にそんなヒノキ部隊、世界に出てきてほしくないから、徹底的にこれを潰すんですよ。どうやって潰すか分かりますか？学校給食を使って徹底的に潰すんですね。今でこそね、学校給食の中に米飯給食が入ってきましたけど、しばらくはずっとご飯なんかなかったんですよ。でね、食性っていうものをその前にお話ししましょうね。食性、食性って皆さん聞いたことないでしょ。各動物によって食べ物が決まってるっていうのを食性って言います。草食動物は草しか基本的に食べませんよね。ところが肉食動物は肉しか食べない。それはどこで違いが分かるかっていうと、歯のバランスですね。肉食動物には犬歯って尖った歯しかない。に対して草食動物は門歯とか臼歯ばっかりで、犬歯が反対に一本もなかったでしょ。だから歯のバランスを見ると、その動物にとって何が一番適する食べ物かってことが歯の割合から分かるんですね。それじゃあね、可愛い動物でいうと、中国にパンダがありますね。パンダの食性何ですか？パンダはそれさえ食べとけば一生涯病気をせずに生きれるってものがある。何でしょう？食パンダ じゃなくてですね パンじゃないんですよ。パンダってついてるけど、笹の葉っぱですね。それだけ食べていれば、いつまでもパンダは元気に生きれるんですよ。この間オーストラリア公園に行ってきましたけど、オーストラリア原産の動物コアラ、コアラはこれさえ食べとけば元気に生きれるっていう植物がある。何ですか？マーチ あれ間違い。コアラはユーカリですよ。あれ青酸カリ、毒性がある。でもコアラの十二指腸には青酸カリを解毒する酵素があるんですね。不思議ですね。じゃあね、絹糸を吐き出す虫がある。これ蚕って言います。蚕の食性って何ですか？蚕はそれしか食べない。クワ。でもね、蚕が吐き出す絹糸って、あれ材質は何でしょうか？絹の材質はタンパク質ですよ。じゃあタンパク源として肉とか蚕食べてますかって、牛乳卵食べてますか、飲んでますかって。飲んでませんよね。でもね、でんぷん質だけのクワだけで、ちゃんとタンパクができる。不思議でしょ。これ食わず嫌いって言うんだけどね。 じゃあ日本人の食性って何ですか？これは365日食べても飽きが来ないもので、私はそれをね、食事の中心軸ですよって話をしています。あれがいい、これがいいってことがマスコミでね、よく報道されてるけど、芯がないっていうかな。この芯が抜けると不安定になるんですよ。コアって言いますけど、芯のこと。例えば、コマも軸がこう不安定だと、こう不安定な回転をしますよね。あっちフラフラ、こっちフラフラ。ああでもない、こうでもないって意識の中で心配とか不安になりやすい人っていうのは、軸がぶれてるっていうか不安定なんですよ。やじろべえだって天秤になって軸がしっかりしていれば、いくら左右にね揺らいでもまた元に戻るじゃないですか。人間の軸がぶれない、気持ちがぶれない、ね、ためにも軸ってものがしっかり備わった食べ方ってものが大事なんです。このことをね、マスコミは一言も言わないんです。じゃあこれ何ですか？365日食べても飽きが来ないもの。これ米ですよね。ご飯。パンだったらどうですか？パン。パンが1週間続くと、それこそお腹パンパンですよね。芋を常食としている民族もいます。でも芋が続いたらどうですか？太るって知ってる？ポテッと。そこからポテトって名前がついたって。奥様書いちゃダメです、今の話はね。時々嘘がありますから、私の話は。飲み物で毎日飲んでも飽きが来ない飲み物なんですか？あるおじさん言いました。先生、それはビールですって。でも朝昼晩飲んだらアル中ですよ、1年後。これがね、ジャパニーズ発酵食品、味噌汁なんですよ。じゃあもう一個、伝統食品で飽きが来なくて、しかも最高のお腹に届く乳酸菌源、何でしょうか？納豆もいいけどね、漬物ですよ。ジャパニーズ乳酸菌源。ヨーグルトは胃酸で分解されてしまって、ほとんど菌が届かない。ただ通過するだけ。ところが、強力な塩と酸の中で生きている乳酸菌というのは、胃酸で死なずに腸に届いて定着できるっていう優れもの。たった2切れでね、腸に行くと2000倍以上に乳酸菌増えます。植物性乳酸菌の力と動物性乳酸菌の力を比べると、漬物に含まれる黒粕菌とかの乳酸菌、植物性乳酸菌の方が何十倍も強いということがやっと分かってきたんですね。我々はヨーグルト、ね、あれカスピ海から来てますから、日本の風土には合わないんですよ。時差ボケしてます、大体。長期輸送で疲れてますから。だから風土っていうのは、ヨーロッパにはヨーロッパに合う気候風土の菌がいるんです。日本っていう高温多湿の湿気の多いとこでは、湿気にも耐えれる、ね、カビにくい、腐敗しにくい菌として、日本には漬物とかの菌がやっぱりあるんですね。菌にも場所が違えば形が変わるっていうか、日本の腸内細菌ぴったりのバランスっていうのは、風土という日本の環境が生んだ微生物のバランスじゃないかと私は捉えています。このね、味噌汁って最近ね、まあ、伝統製法の味噌に限りますけど、放射性物質を解毒できるってことも広島大学の研究で分かってきた。ラットに味噌汁を飲ませて、この放射能をかけるとね、味噌汁を飲んだネズミのね、腸内環境っていうかな、まあ感化細胞っていう小腸の造血をする細胞が全く壊れないってことが分かってきたんですね。内部被曝が、もし問題であっても味噌汁を飲むと被曝の害から腸が守られるってことが分かってきたんですよ。実際、ジピコリン酸っていうこのアミノ酸の一種が放射性物質を排泄する、解毒できるってことが分かってきた。チェルノブイリで放射能漏れ事故が起きた時に、 相当量の味噌が日本からヨーロッパに行ったんです、援助物資で。このマクロバイティックしてる、ね、自然食、まあ、愛好家が味噌汁を取れってことをね、しっかり勧めたんです。長崎で爆心地からね、ほんと数キロのとこにいた秋月辰一郎医学博士も、病院関係者、医療関係者に全員玄米食と、味噌これしっかり取れ、味噌汁を取れって言って、全員ね、何の被曝もなく生き延び、ね、後世まで全く原爆症が起こんなかったっていうね、やっぱり例からも分かるように、伝統的な発酵食品にはものすごい解毒能力っていうのがあるんです。これは放射能だけでなく、あらゆる化学物質、農薬、ね、それから有害重金属、例えば水俣病を引き起こした有機水銀とか、カデミウ症事件を起こした PCB とかね、痛々病の原因となったカドミウムとか、そういったものが今複合汚染としてさまざまな形で入ってきているわけだけど、それをも抜く力が伝統的なバイオテクノロジーですよ。日本人が伝統的に培った麹文化、発酵文化の中にあるってこと、これが私は世界を救うんじゃないかなって思っています。だから味噌大ブームがアメリカで起きた。これは人種を超えてね、やっぱり体がやっぱり美味しいって分かるみたい。今ヨーロッパで一番流行ってる言葉が何か知ってますか？ヨーロッパで、うまみって言葉ですよ。うまみ、ね、これは五感の中になかった、味の中のね、五味の中になかった味、第六味。日本人だけがこのうまみの働きを知っていて、だし文化、うまみって言葉が今ね、ヨーロッパで大流行になってるんですよ。で、だし文化が相当流行ってきた、ね、今までね、この人はこれ知らなかった。これだし惜しみって私言いますけどね、だんだん寒くなりましたけど、もうすぐ終わりますから我慢してくださいよ。はい、私はね、この第6話が分かると、これがね、感性の世界、日本人の本当の優秀さにつながるのは、このね、五味を超えた第6の味、うまいって味じゃないかなと思うんですよ。これが化学調味になってからね、ダメになってしまったっていうか、感性が鈍ったっていうかね、化学的なうまみじゃなくて、天然の発酵食品が醸し出す、やっぱりこの第6の味が我々の中に入ってくると、目に見えないものを感じる第六感というものが私は備わるんじゃないかな。第六感を使ってさまざまな発明っていうもの、想像力っていうのが働き、日本っていう国をより素晴らしい国にしてきたような気がするんです。この第六味が化学調味になってからね、日本人の感性がもう本当に地に落ちてきた。学力も低下が甚だしいですよ。から、なんていうか、精神的な落ち込みっていうかな、恥を知れって言いたくなるような番組があまりにも多い。天に唾するようなことはね、日本人しなかったんです。閻魔様って概念をこしらえてね、本当に悪いことすると誰か見てるよって教えることもすらなくなった。人を騙したって自分さえ儲かればいい、このようななんかね、食品偽装事件が増えたいったら、もう昔だって恥を知れって言ったね、本当に何て言うかな、社会的にこの圧力がかかったような時代があったわけだけど、今その恥って言葉自体が死語ですよ。これをね、まず食事の中で科学的なうまみじゃなくて自然のうまみを与えていかないと、この辺の感覚に戻れないと思うんです。目に見えないものをキャッチできる、この第六感的な力が必要なんですね。ものを想像するってところに、これやっぱりね、私は今の日本の低迷をね、招いてきた一つの原因じゃないかなって思ったんです。で、これをね、アメリカは知ってるのよ。これが日本人の強さの源だって。これを戦後のね、学校給食の中で米を何に変えましたか？パンに変えた。味噌汁を牛乳に変えた。漬物をヨーグルトやチーズに変えた。これね、中心軸をこの ぶらしたんですね。その結果、その後何十年かしてね、世界一の病気大国になった。精神的にも堕落した。娯楽っていうね、その場限りの永続性のない楽しみにふけてしまう人間ができてしまった。私はね、これを元に戻せば日本人の素晴らしい感性がまた元に帰ると思っています。世界中がこのね、米と味噌汁と漬物を中心とした食文化が世界最高って認めてるのに、日本人はまだパンと牛乳とこういった乳製品を追いかけているような現状なんです。今ね、イギリスやアメリカの最高の栄養学者が何のどこの時代の日本のね、食文化を研究してるか知ってますか？なんと江戸時代ですよ。江戸時代の食文化が江戸って、ちょっとなまってましたけどね江戸とは言いませんけど、ベリーグッドとは言うと思うんだけど、だから本当に戦争がなかった唯一の時代が260年間江戸時代ですよ。徳川家康を知ってましたね。織田信長とか、ちょっとヨーロッパかぶれの、ね、フランシスコ・ザビエル以来鉄砲を持った武器商人がキリスト教の仮面をかぶって日本に入ってきて、どんどん肉食を進めるわけです。肉食をするとね、肉食動物が凶暴だった、わかります？目がきついじゃないですか。結構荒々しい行動パターン襲ったりするじゃないですか。人間も肉食が多いとそのような行動パターンになるんです。これなんていうか、憎たらしい人っていう野菜が多いと優しい人にこうなれるわけだけど、だからやっぱりこの肉食の歴史の長いヨーロッパは戦争の歴史ですよ。中世400回近い戦争がある。十字軍の名のもとに宗教戦争を仕掛けていく、ね、日本っていう国はやっぱり認め合うっていうかね、分かち合う文化が強くて、その戦国っていう織田信長以来の肉食文化の中でものすごい内乱が続いてきましたね。で、家康はそれを知ってヨーロッパの文化を遮断し、ね、鎖国っていう政策を取り、自分自身は本当に麦飯と野菜食を中心とした粗食になることで日本の民族性を保ってきたんです。最高の循環型社会、エコ社会、ね、本当に人々が楽しく嬉しく幸せな状況が260年間続いた。考えられないことですね。なんか江戸時代っていうとなんか非常に非近代的、遅れていた時代って言われてるけど、今の日本の文化の基礎は全部江戸時代ですよ。文化が全部開花した。今の食文化も江戸時代を起源としているものがたくさんあります。そこから学ぶってことの私は必要性があるんじゃないかなと思う。なぜ江戸時代が素晴らしかったかというと、この辺の、ね、食べ物に根付いた生活をしていたからじゃないかな。今日本がまたね、戦争の危機になりつつありますよね。集団的自衛権が国会を通ってしまうと、どこにでも軍隊が派兵されて、そうするとね、日本は戦争放棄するからってことで世界中から戦争を仕掛けられずにいたわけだけど、今度いつどこの国が日本に戦争を仕掛けてくるか分からなくなったりする。日本の生きる道っていうのはやっぱり、ね、永世中立で戦争をしないって放棄することにあるんじゃないかなと思うわけです。でその時に私はね、和の心が非常に大事だと思うんですよ。和という言葉、漢字でどう書きますか？この和やかっていうね、字の和はこの乃木変っていうものと口が合わさってできた言葉です。乃木変は花粉科の食べ物。花粉科っていうのはね、稲科ですよ。ご飯、お米や雑穀、そういったものを口にすると自然に和やかな性格になりますよ。和気あいあいの社会、家族になり、男性は自分の身を挺しても大事な人を守ろうとする大和魂が生まれ、女性は陰ながら大事な人を育み、育 育んでいこうという大和なでしこっていう精神が備わるんです。一時サッカーでなでしこジャパンっていうのがね大活躍しましたけど、世界中になでしこっていう言葉がこう、ね、ずっと普及していったんです。なでしこ、なんとなく素晴らしい柔らかい響きがあるけど、それは女性がお米を口にすることで出てくる精神性である。日本の男性がしっかり米を食べると、やはり大和魂、恥を知れっていうような心意気、そういったね、やっぱりすごい気持ちいいね、心意気を持った日本人が増えるためにも、やっぱりこの大きな平和っていうね、平和っていうものや大きな和の世界、大和の世界にまた戻るためにも、やっぱり我々が日々食べる食べ物、米を口にするってことが非常に私は戦争のない社会を作る上でもね、大事な方向だと思うんです。食べ物から戦争を防いでいく、これがマクロビオティックの方向性なんですよ。マクロビオティックは単なる病気治しではなくて、世界人類が本当に戦争をしなくなる、本当に素晴らしい地球っていうものに立ち返ってほしいなってことで今ね運動がなされています。多分アメリカ一国の軍事予算だけで世界中の飢餓がなくなるんです。膨大な軍事費に、私無駄なお金をね、人を殺すためのお金を少しでも人々の健康やそれから飢餓対策やそういった汚染物質の浄化対策に使えたらね、本当に地球は素晴らしい星になると思うけど、このどうでもいい、ね、軍事兵器を持ったところで何にもならないと私は思いますね。でもその第一歩は一人一人がやっぱり猜疑心を持たず、本当に助け合えるような意識を持たなければね、猜疑心とか闘争心がある限りは、我さえ良ければって気持ちである限りは、いつまでたっても平和な社会は来ないと思っています。そのために一人一人がまずね、お米を食べるところから始めるじゃないかというのが、ね、私の提案です。はい、日本人の生んだね、この食文化、これは生活習慣病対策としても有効だけでなく、意識の改革、精神性の進化っていうものにも非常に素晴らしい、私は影響をね、私は与えてくれると思います。大和文化っていうのはおもてなしの文化ですよ。自分さえ良ければじゃなくって、人に対して喜びを与えようというおもてなし、和という意味をね、言葉を変換すれば、私はおもてなしって言葉になるんじゃないか、なしは思いやり。から譲り合い、まあ分かち合いとかね、和っていう言葉はですね、全てこの丸くつながっていく、この和っていう言葉にも変換できるし、なしはつながりっていう環境の感、全てがご縁によってつながっているっていう意識状態にもつながっていくと思うんです。和食を食べるってことは、このような統合意識っていう和の意識に目覚める方向をもね、作ってくれるし、本当につながっているって安心感、宇宙や人とね絶えずつながっている、みんなが味方である、生かし愛の中で我々は本当に生かされているって感覚、こういったものにねなると、不安も心配もなく、本当にあるがままで嬉しく楽しく我々は生活できると思うんです。そういった精神状態にどうすれば持っていけるかっていうノウハウがなかなかなかった。でもね、真理はシンプルです。日本人がまた米を食べれば、小麦じゃなくて本当に米を食べれば、そのような素晴らしい意識に戻れる。米っていうのはね、実るとどうですか、神戸が垂れるでしょ、これが謙虚さを表すんですよ。ところが小麦粉文化の欧米っていうのは、小麦っていうのは天に向かって伸びるから、我こそはって自己主張力が強くなるんです。やっぱり日本人のやっぱりこの謙虚さ、おもてなし 思いやり、謙譲の精神なんていうのは、稲が持つ波動、私はエネルギーだと思ってますから。だからそれ素晴らしい精神性が皆さん日本人にあるんだということをぜひ思い出してください。なんか戦争がね、全て日本が悪かったように皆さん思ってるかもしれないけど、日本人がああやったね、大東亜戦争っていう精神のもとに参戦したからこそ、というか参戦させられたわけだけど、その結果ヨーロッパの植民地化していたねアジア諸国をみんな独立に導いたんですよ。安い給料でこき使われていた、奴隷化されていた人たちをみんな独立した国にしてあげたのは日本の成果ですから。そのために独立戦争で亡くなった日本人たくさんいます。兵隊が自分の身を捧げて日本に帰らずに、インドネシアとかね、ビルマとかの独立運動に本当に命かけて亡くなった日本人がいるんです。素晴らしい民族性なんです。だから戦後全部日本が悪かったように言ってるけど、日本人は素晴らしい使命のもとに、ね、自分だけが良ければじゃなくて本当に その人たちを幸せにしようってもとで戦ってきたんだということを思い出してください。戦争を肯定してるわけじゃないです。ただね、日本人の精神が全部悪かったんだとするアメリカの教育自体をちょっと私はおかしいと思ってる。日本人は過去もそれから未来も素晴らしい民族性だと私は思ってますから、その素晴らしい遺伝子を思い出すためにも、まずは食べ物によってね、本当に素晴らしいものを引き出していくような方向がこれから大事だと思っています。はい、そのためにはジャンクなもの、アメリカナイズされたファーストフード、手間暇を省いた餌的なね、やっぱり肉と卵と油と砂糖だけで小麦粉で作られたファーストフードのハンバーガーとかフライドチキンとかドーナツとか、ね、こういったものは極力排除しないと、こういった、まあ、精神性を奪われていきますね。そこには米も味噌汁も漬物もないから。私がうつ病って方をたくさん見てきて分かったのは、米を食べない、味噌汁を飲まない、漬物を全く食べない、これが心病んでる人の特徴なんです。精神病患者に米を食べなさいって言ってね、しっかり米をかませると治っていくんですから。朝食にご飯、味噌汁を飲んできた子どもってすごく優秀なんです。学力も高いし、本当にね、気持ちが穏やかで、粘りがあるってことが分かってきた。子どもの人格破壊が進んでる中でね、ぜひ朝食だけでも、この和食の、ね、知恵っていうものを持って、伝統食文化に根ざした朝食をぜひしていただければね、今後の日本を担う若者が本当に素晴らしく育っていくんじゃないかなって思います。今糖質抜きダイエットとかって言ってね、こういったご飯食とか野菜食を本当に封印しようとして、肉食文化を煽ろうとする影の勢力がいます。ローフードってことで体が冷えるような、ね、やはりご飯を食べないローフード化した食べ方を勧める人もいる。でも伝統食ではないんです。一時の食療法としてはいいかもしれないけど、やっぱり日本人はやっぱり伝統的に食べてきたものがすごく大事です。それはなぜかっていうと、遺伝子の中にそういう情報が入っているから。そのローフードとか糖質抜きが10年20年経ってで結果が残せればいいけど、それはどうかわからないです。マクロバイティックの歴史は60年、60年間にさまざまな病気が治っている。それがね、これマクロバイティックの伝統的な和食の安全性を証明していると私は思ってますから、ぜひそういったマスコミの情報に流されることなく、伝統食であるかどうかってところで、ね、食事を、ね、見ていってほしいなと思います。ということで、本当に今日はタオ塾の20周年、ね、記念イベントということで、お呼びいただきましてね、本当にありがたく思います。まあ、タオ塾のますますの、ね、ご発展を祈る中で、プラス、ね、そこに集う人々からやっぱり日本を良くする一つの、ね、エネルギーの輪ができて、ますます素敵な日本にみんなでこう、ね、していけたら私もありがたく思います。ということで、私の今日のお話を終わらせていただきます。どうも皆さん、ご清聴ありがとうございました。
そしたら、